5次元ポケットからの脱出チャン。
どうも
どうも、
5次元ポケットからの脱出、トランペットのヒロでございます。
ヨーヨーヨーヨー、悪いやつは大体友達ヨー、サックスのニーナです。
下手くそか。
やったことないもん。
全国のラッパーに謝ってください。もう
全然やったことない。だってイメージある？俺がラップするなんてさ、自分でもイメージできてないのに。今
え、やってましたやんか。
何が、どこで、
え、あの、
何を、
ラップみたいな、
ラップみたいな、
ラップみたいな MC、 クッキンちょめちょめさん
ってやってました。あれはラップじゃない、あれはラップじゃない、もうどう言ったってラップじゃない。誰が何と言おうとあれはラップではなく、ただの語り。ただの工場です。それができ
るけど、なんかだってあれしてましたやんか。何、ラップじゃないの、あれは。
ラップじゃねえよ。インなんか一つも踏んでないよ。
フリースタイルじゃないですか、あれ。
まあフリースタイルっていう、その講義の意味ではフリースタイルかもしれんけど、ラップはしてないね。
ライムは踏んでなかったわけですね。
ライムは全然踏んでないです。怒られます。
あ、そう。
今、ラップをやってる方々に怒られますから。
まあそうですね。怒られますね。
やめてください。はい。それはないです。はい。
腕上げ言ってましたよ。
それだから、それは、陰も踏んでなければ、あの、ラップにもなってないし、何のリリックも、伝えきれていません、僕は。
ああ、そう。そうか。
ただ腕を上げろって言ってるだけだから。
そう、まあ、言われてみればそうか。
そうです、そうです。だから、はあ、ちょいな、ちょいな、みたいなのと一緒です。
ああ、なるほどね、そういうことか。
そうそうそう。あれやっと。
5次元ポケットからの脱出、ラッパーの気分になって略して、
5次脱。
おー、
それっぽいね。
まあ。一回ちょっと、謝ってもらってもいいですかね。
ただいま、大変、不適切な、ラップをお届けしたことを、全国でラップを少しでも関わっている方々に、謝罪をいたします。大変申し訳ございませんでした。
謝罪をして訂正をいたしま す,
す、ね、はい、そうです。テロップ入れておいてください。
はい、もうピーってしておきます。
はい、よろしくお願いします。なぜそのラッパーだったかっていうですね、ちょっと前の
ラッパー MC ニーナーでしょ。
いそうだからね。MC ニーナってね、
いそう
なんで、ね、あんまり言ってほしくないんですけど、いや、何回か前のですね、収録というか、放送というか配信の時にですね、内容として、サックスのそのネックをね、保護するための新しい代替品というかさ、袋。
ああ、はいはいはい。なんか入れ物
したと思うんですよ。
入れ物なんかねえかな、言ってたんですね。
そう。
はいはいはい。
で、その話の中で、ヒロさんがこんなんありますよ、言って、
はいはいはい、
あったじゃないですか。イージーラッパーっていうですね。
イージーラッパー、
ね、違う。何の節それ。
イージーラバーこんなんでしたよ。
いや、イージーラバーね。違う。イージーラッパー。
あ、イージーラッパーね。
ラッパーだっつっての。
はいはい、
そうそうそう。
あ、それでラッパーなんかやね。
そういうこと。
おー。
安直なんですけど。とても安直なんですけど。ちょっと
まっすぐやな。
イージーなラッパーですよ。優しいラッパーでございますけども。
はいはいはい、ほうほう。イージーラッパー買ってみたんですか？
買ってみたんです。言うと、その、何ですか、布と布同士が吸着をし合って、こう、結んだりとか、はいはいはい、なんかこう、紐で、なんていうの、こう、キュッて、縛らなくても、
はいはいはい、
包んでくれますよっていうような、ものなんですよ。布。
自動吸着タイプの包帯みたいなことですよね。
まあ、そういうこと、
ね、結ばなくてもいいよっていう。
そう。で、それを教えてもらってさ。
結局、あれですか、楽器屋さんじゃなくて、ヨドバシ的な。
結局、ヨドバシカメラに行ってまいりました。
はは、やっぱカメラコーナーですか、じゃあ。
カメラコーナーでした。
ほうほうほう。
で、最初どこにあるか分かんなくて、ぐるぐる探し回って、したらね、ケースとか、カメラのね、ケースとか、
はいはい、ペリカンケースとか置いてるとこね。
うん、レンズとかを、こう、保護するような、
はいはいはい、
グッズが置いてあるところに、
うん。
見つけまして。
うん。
で、あれ、ショーウィンドウの中に入ってました。
へぇ
ー。ショーケースか。あ、だから、鍵をちゃんと開けてもらって、中から取り出さないとわからないみたいなやつ。
へぇー。え、うん、でもそんなにめちゃめちゃ高いもんじゃないでしょ？
そうです。サイズがあって、SML かな。うん、サイズがあって、僕が購入したのはとりあえず S なんですけど、だいたいまあ1800円ぐらい。で、M で2500円いってるかなぐらいの感じ。
へぇ
のものでした。
楽器屋で買うより全然安いですよね、それ。
そうそうそう。そういう意味ではね、多分ね、全然お安くお求めにいただけます。で、使ってみた感想としては、
うん。
いいよ。
ああ、そう。
とってもいい。
結構その保護能力はある感じ？
ある感じだと俺は信じています。
あ、まあでもそうか、巻くんやから自分の巻く回数によって、
そうそうそうそう、
分厚さが変わるというか、あれですもんね。
で、巻くその位置とかもあるし、
はあ、はあははあ。
うん。僕今はバリトンのネックの部分をこう、うん、ちょうど巻いて、S がちょうどその何大きさに合ってて。
へえ。
だから四角なんですよ。ま、正方形。正方形になってるんですけど、イージーラッパー自体が。うん、これを、うん、ひしが、なんていうの、ほ、うん、なんて言ったのあれ。ひし形、頂点を。
ひし形。
頂点をこう十字に取るというかさ。うん、正方形ってこう、四つの辺を、こう、うん、上下左右でさ、辺を上下左右にするでしょ、じゃなくて頂点を上下左右にする。
はあ、はあははあ、なるほどね。あと、ちょっと形は変わってくるけど、
うん、
トランプのダイヤの形にするのね。
そうそうそうそう、
はいはいはい。
ダイヤの形にして、真横に、そのまま真横にサックスのネックをポンと置いてあげて、
はあはあはあ、
両側からこう何真ん中に、向かって。パタンパタンと折り込んで、うん、上と下を折り込んであげると、うん、ちょうどいいぐらいの大きさ、うん、かつ保護してくれるんで、イージーラッパー自体が結構クッション性があるので、
はははは、
それで包んであげてキュッと入れとくと、まあ大丈夫そう。
へえ。
これがさ、初めそんなには思ってなかったんだけど、
うん、
あ、意外とあれ吸着キュッとしてくれるのね。すごい、
あ、
すごい、
そうなんや、
いい感じ。
そんな止まる感じ？
すごい止まる。
へえ。
もっとこう簡単にほどけるぐらいかなって思ってたんだけど、
うん。
すごい吸着感で気持ちいい。こうピッピッてこうなんていうの？こう布と布を重ね合わせた時の感触が。
へえ。ほどく時というか剥がす時は、
うん、うんうん、
どんな感触なんですか？
剥がす時はね。うん、なんだろうな。なんて言ったらいいの、マジックテープのむっちゃ弱い感じ。はい、もう使い古したマジックテープみたいな感じかな。
ちょっとペリペリってなる感じ。
そうそうそう。ちょっとペリペリな感じ。
へぇ、そうなんや。
でもそんなになんていうの、心もとない感じではなくて。
ほうほうほう。
ちゃんとくっついてくれてんなっていう感じ。
へぇ。
ちょっとね、いいよ。いいよ。
よかったら。それはね、ちなみに、吸着力は変わらないんですか？
うん、変わらないかなと思って、変わるんかなと思ってね。そうそうそう。うん、で、だから変わるかなと思って、こう、何回か、なんていうの、出したり入れたりしてんねんけど、
うん。
まあ、全然大丈夫。今のところ全然大丈夫。
そうなん
や。非常にしっかり包んでくれてる感覚はあります。
そうか、そう。まあ、
これちょっとおすすめかもしれません。
じゃあ、やっぱり、あれやね、のを紹介しましたね。
いや、よかったと思いますよ。めちゃくちゃいいのを紹介してもらったと思います。
そうか、でもなんかトランペット、
うん、
うん、トランペットに使うところないねんよなと思って。
まあまあ、そう、そうね。まあ確かにそうだよね。なんか包むってことないもんね。うん、まあマウスピースぐらいだけど、マウスピースはね。
マウスピース入れがあるもんだって。
そうね、そうなんだよね。
うん、そうなん
です。そうなんですよ。で、イージーラッパーね。で、イージーラッパーね、意外とね、うん、お色がたくさんありまして。
ああ、そう。
僕が買ったのは黒なんですけど、まあ、オーソドックスですよ。何の面白みもない男ですよ。すいません。
保守的やね。
保守しました。保守的だわ。
ああ、もうそんな、もう。もっとなんかもう、はい、ハイカラなもん買いなはれ。
そう、ほいでね、あのね、色、お色がね、黒と、
ああ、
ブルー。ちょっと濃いめのブルー。で、
濃いめのブルー。はあ、
濃いめのブルー。
赤ですか、
ね、赤、はいはい。ですよ。でね、はいはい、赤、ああ、赤いいかなと思ったんですけど、その赤見たときに、うん、もうあなたのスーツのイメージが、バーンって出てきてしまいましたね。
はいはい。もう僕はもう買うなら赤一択ですか。
赤一択でしょ、そうでしょ、うん、いや、これはなんか、なんていうの、忖度してるような気がして、赤はやめとこうと思って、一番最初に弾いて。
ああ、そう、忖度していきなさいよ。
いやいやいや、嫌ですよ。で、あとないかなと思ったらね、あとね、迷彩。
ああ。
白と黒の迷彩みたいなやつと、
は
い
はいはいはい。あ、白黒なんや。
そうそう、白と黒の迷彩。
いいじゃないですか。
と、あとね、なぜか知りませんけど、ドクターイエロー迷彩みたいな。
ドクターイエロー迷彩。
だから、ああいう黄色ですよ。ちょっと、ドクターイエロー
知ってます？ドクターイエローって電車でしょ？
電車の、そう、電車の。
真っ黄色ですでしょ、
まあ、そうそうそうそう。あれの、
はいはいはい、
ちょっと薄いところと、濃いところみたいな迷彩。
ともう一黄色のカモフラージュ。
そうそうそう、黄色のカモフジャージュ。カモフジャなんて、はい、カモフラージュ。カモフジャージュってなんやね。で、うん、あとは普通の迷彩、緑っぽいやつ。
へぇ。
っていうのがありまして、まあまあまあまあ、黒にしましたけどね、とりあえず。
ほうほうほうほう。
で、やってみました。ちょうどね、S サイズは、まあ、バリトンの、ネックにはちょうどよかった。で、前の放送聞いていただくと分かるんですけど、僕、テナーの方のネックをどうにかしたいよねっていう話をしてたんですよ。う
ん、はいはいはいはい。
で、テナーの方の、まずはとりあえず S 買って、これでうまくいけば大きい方買おうと思ってたんですけど、
うん。
で、これがですね、その大きいのを買おうと思ったんですが、うん、ね、ちょっといいや、いいというか、ちょうどフィットサイズになるですね、ものを100均で見つけまして、
うん、
最近ちょっとそれを買ってきてやってるんですけど、ちょうどいいね、あれです。ステンレスボトルを保護する、カバー。
ああ、なんか、前の放送でも言ってましたよね。ペットボトルとか入れるカバーぐらいの。
そうそうそうそう。
サイズをみたいな。
そう。それがさ、セリアにありまして。
はい。あれですか？横チャックのやつ。
ああ、知ってる？そう、ジッパーのやつ。
ちょっと、パッと見、折りたたみ傘ケースぐらいの。
はいはい、そうです。
見た目のやつ、ね。
そうです、そうです。
はいはいはいはいはい、はいはい。
なんか使ってんの？ヒロさん、それ。
いや、使ってないけど、なんか、今、ふと
思い当たるものがあった？
うん。
それって、まさにそれ。それがね、意外とぴったりサイズで。
テナーのネックってそんなちっちゃいですか？
ん？そこ
あ、でもステンレスボトル、大きいステンレスボトルか。
そっちそっち、うん、ちょっと大きめのやつが入るやつ。
ああ、なるほど、ね。
ペットボトルではなくて、ステンレスボトルのちょっと大きいやつが入るやつですよ。うん、ちょっと取っ手みたいなのもついてて。
はあはあ、ああ、なるほどね。
うん。それがね、意外とフィット。しっかりフィットで、厚さも意外とちゃんとしてるので。
うん。
で、まぁ、ちょっとそれだけに入れるのは怖いので、もともとちょっとボロボロになってた、うん、そのネックを入れてる布というか、うん、ちょっと柔らかい素材のものに入れて、その、ステンレスボトルの、カバーに入れると、いやぁ、ちょうどいい。
へぇー、そうだ
ね。これ、ぴったりのやつ見つけたなと思って。
100均。
100均。ダイソーにはなかったのよ。
ほうほうほうほう。
セリアです。キャンドゥでもなく、セリアにあって、これだと思ってさ。
なるほど。
いいですよ、これ。よかったら、テナーサックス吹く方はですね、ちょっと、視野に入れていただけるといいかもしれません。で、ちょうどほら、
なるほど、
ネックの部分に、こうね、ベルの部分にネックを入れるようにしてるので、ケースが。
はいはいはい、はい。
普通の四角いやつじゃなくてね、フライトケースになってるので、
うんうんうん、はいはいはい、
ネック、ベルのところに入れたらね、ちょうどいいの、
ガサガサしない感じ、
そう、なんかうまいこと隙間が
埋まって、ちょっとキュッてキュッてなってくるんですね、
そうそうそう、
ああなるほどね、
でまあ、ご存知かと思いますが形状をちょっと思い出していただくといいんですけど、そのカバーのね、うん、あれね、とってもついてるのよ、うん、先っちょに。
はあはあはあ、
取っ手っていう、なんていうの、こう輪っかになってるところが。
はいはいはいはい。
これをだからネックの出口の部分に置いとくと、取り出しやすい。
ああ、なるほどね。
は
あ
は
あ
うん、引っ掛けるところがあるから、それも。
そうか、なんかたまにサックス吹きの人が楽器出して、うん、楽器逆さまにして振ってますもんね。
そうでしょ？それ。
うん。
それがね、なくなった。
はあ、なるほど、
ね。振らないとね、出てこなかったりするの。で、しかも、結構奥の方まで行っちゃってて、あーってやんなきゃいけないんだけど。
そう
か。それがなくなった。
え、ちなみにね、アルトとテナーとバリトンのネックって、
はいうん、
バリトンが一番でかいんですか、やっぱり。
バリトンが一番ちっちゃいんですよ、これが。
あ、そうなんや。はい、あ、そうかそうか。バリトンはもう、先っぽの部分だけやから。
そうそうそう。ね、曲がってる部分あるでしょ。
はいはいはい。
ぐるっと口元のとこで曲がってる部分があるので。
うん。なるほどね。
ネックの大きさで言うとテナーが一番大きい。
はあ、ははあうん。じゃあそのイージーラッパーの S サイズでは、
うん、
ちょっとテナーとかは無理なんや。
ちょっとだけ無理だったね。一回試したけ
ど。あ、じゃあやっぱり、M 以上。
M はいると思う。
はあ、なるほどね。
だからイージーラッパーを使いたい方は、M サイズを買ってあげてください。
が、テナーとアルト。
テナーアルトはちょうどいいぐらいだと思います。
はあ、ははあ、バリトンの時は S でいい。
S で大丈夫。アルトは S でもいけないことはない。
うん、なるほど。まあまあ M の方が安全かなっていう。
安全かなと。負ける、面積が広いから、保護という点ではそっちの方がいいかもしれません。
なるほど。まあ、じゃあ別に L サイズは別にいらんかなって感じです
ね。L は楽器の、サックスのネックというものに対してはちょっと大きすぎる。
はあ、はあ、まあ、やっぱりだからカメラの大きいレンズをくるむような。
そう。それはもう L で大丈夫ですよ。うん、
はあ、はあ、
っていう。
いいの見つけましたね。
いや、いいの見つけました。ありがとうございました。う
ん、いや。
やっぱ求めれば、ね、与えられるね。そうね、うん。求めよう。さらば与えられ。
よう覚えてたもんやで、俺も。
そう、セリアのやつね。よう知
ってた。買ってないのに。
本当だね。うん。うん、
そう。
イージーラッパーね。そう、イージーラッパー良かったですよ。なので、まあ、もし、ヨドバシに、お寄りになる方、その他カメラ屋さんにお乗りになる方はですね。で、まあ、楽器を吹く方はですね、チラッと見ていただけると、あ、これかっていうのがわかると思いますので。
うん、
ぜひ、一度、見に行ってみてください。
なるほどでございます。そうかそうか。じゃあ最近購入したものは、それがホットな、
ね。まあまあまあ、ホットですよね。だからバリトンを吹く機会が最近もあるので、その、吹くごとに、これ、イージラッパっていうのって言って、みんなにこう言うんですけど、へーではありますけどね。
うん、ああ、そう。
大体みんなへーではあるけどね。
うん、あんまりみんな探してないんですか？
あ、まあまあ、それなりにほら、ちゃんとしたやつはありますから、それをこう入れる部分もあるし、
うん、専用のやつね。
専用のその、ポンって入れれるところがあるケースとかもあるから、ね。
ああ、ケース
その中にね。ポンとね。うん。まあ、そうやったらそれで全然十分なんですけど。はいはいはい、またまたまそっちの方で、探してみたんですけど。まあ、よかったですね。はいはいはい。
なるほど。
よかった。
まあ、俺はね、まあ、この時期ってさ、まあ、僕たち、確定申告やってさ、
はいはい、
ちょっとこう返ってくるお金がある時期じゃないですか。
ああ、還付金というやつですね。
そうそう。それでちょっとモニタースピーカー欲しいなーとか思ってん
ね
んけどね。
モニタースピーカーね、あれでしょ、パソコンの横に置いて。
そう。まあモニタリングするやつね。関西の自宅のスタジオにはモニター置いてるんですよ。モニタースピーカーね。
あー、東京の方にってこと？
そう、東京の方は全く置いてなかったのよ。スピーカーと呼ばれるものを一個も置いてなくて。
は
あ、
はは
あ。あ、Bluetooth スピーカーはあるか。ラジオ機能ついたやつ。は持ってるけど、そのパソコンをつないでどうたらこうたらっていうのを持ってなくて。
なるほど。
で、最近前回も言いましたけど、ナレーションのやつを初めて言ってました
やんか。はいはい。
で、撮ったやつを確認するときに、
うん、
編集したりするときにね、まあ、ヘッドホンだけじゃしんどいんですよ、やっぱり。
ああ、それはね、思う。確かに。
うん、で、やっぱその、鳴らすの欲しいなと。ちょっとパソコンの、内蔵のスピーカー。
スピーカーね。まあ、あれちょっとね。
では、まあ、わからんことないねんけど、その、音量を上げれば上げるほどカサカサ言い出すじゃないですか。
まあ、
パソコンのスピーカーって。
はいはいはい。
で、その、ノイズなのか、 その音質の問題なのかが分からんようになって。
どうしてもね。
そう。だからまあ安いのでええからちょっとなんかモニタースピーカー欲しいなと思って調べてはいるんですよ、僕。
なるほど。まだまあ決定には至ってないけども、うん、ってことね。
そう、あの、BOSE が出したね、2万ぐらいのちっちゃいモニタースピーカーがそこそこ評判いいので。
ああ、そうですか。
そう、それにしようかなと思いながら。
なるほど。
うん。ちょっと、試案中でございますけど。
スピーカーで言えば、僕もちょっとあの、Bluetooth スピーカーがさ、ちょっと欲しくて、うん、あの、
は
あ、何 iPhone とかにつないで、結構な音量出るやつあるじゃん。
ありますね。
うん。うん、あれが欲しくて今ちょっと探し回ってるんですけど、まあでも JBL 一択な感じに
持ち歩くやつ？
そうそう、持ち歩くやつ。
はあ、ははあ、まあまあ JBL でしょうね、うん、多分そしたらね。
そう。それのフリップ6っていうやつ。うん、ちょっと小さめなんだけど、なんか筒型のやつ。
ああ、筒型ですね、はいはいはい。
そうそうそう。あれですよ。黒ひげ危機一発の、あの、樽をちょっとキュッてしたようなやつね。
はいはいはいはい。うん。それこそステンレスボトルぐらいでしょ？
そうそうそうです。そうです。そうです。それが一番いいかなってちょっと思ってて、ちょっと探し回ってるとこなんです。探し回ってるというか、これかなとか思いながら、試すがめつしてるとこなんですけど、まあ何がやりたいかっていうと、それを使って、まあ、なんていうの？あの、外でもいいし、そういう、音響施設がないところとかあるじゃないですか。カフェとかでもそうだし、
はいはいはい、
なんかお店の中とかでもそうだし、なんかの、ただのお部屋とかさ、
うん、
そういうところで、それにこう音源つないで演奏ができたら、ちょっと楽しいよねって、ちょっと
思ってて。まあ確かにね。
そうそうそう。で昔さ、僕らのよく知っているバイオリニストの外国人いたでしょ？
はあ、はあ、うん、
あいつが、それを結構携帯して持ってて、うん、それを使ってこう、あの控え室とかでようなんかワーワーやってたのを何回か見てるので、
なるほどね、
音量はしっかりとしてるんだろうなと思って、だからもし持ってはる方とかがいらっしゃいましたら、使い心地いいよとか、逆にちょっとそれじゃパワー足りないからもう一つ上のランクのやつ買ったらとか、そういうちょっとご意見とかあればぜひともちょっと
送
っていただきた
い。でもどれぐらいの音量と音圧を求めるかじゃないですか。
だからサックスを吹いてあのちょうどいいぐらい。バックトラックとしてっていう感じかな。
ちょっとしんどいかも。
ちょっとしんどいぐらい？まあ、満勤でも吹きませんよ。サックスも、ね。
いや、まあまあもう、うん、もちろんそうやけど。
ある程度にしますけど、
ね。ちょっとしんどいかな。もうやっぱスピーカーの K がちっちゃいからね。
まあまあ確かにね。
うん。やっぱある程度のスピーカー K 欲しくなるよね、そしたらね。
確かにね。あ、そうそう、ほいでさ、そのスピーカーでさ、あの、どのぐらいの音量が出るもんなんだろうと思ってね。うん、あれってさ、ヨドバシですけど、ヨドバシで、うん、あの、あれ、自分の iPhone つなげれるじゃないですか。Bluetooth で。
あ、はいはいはい、あの、視聴というか。
そうそうそう、試しにどのぐらい、うん、あの、ちゃんとつながるのもそうだし、どのぐらいの音質で聞こえますよっていうのをさ、はいはいはい、あの、やるやつあるでしょ。うん、あれでさ、俺一回ちょっとつないで、うん、あの、繋いだときに、何を、こう、なんていうの？
ああ、そうね、難しいとこですよね。うん、難しい、ね。
むちゃくちゃ難しくない？
難しい。
なんか普段、聴いてる曲とか、なんていうの、なんとなく、なんとなくですよ。これ別に、あの、悪いわ、それが悪いって言ってるわけじゃなくて、方角をかけたりするのって、うん、なんとなくちょっと小っ恥ずかしかったりとか、自分の趣味が出るからさ。
そうね。
で、かといってこう洋楽のなんかっていうのを僕あんま聞かないので、あ、じゃあまあそのインストのね、
はいはいはい、
ファンクとかね、R&B みたいなのをかけたら、まあちょうどいいだろうなと思って、普段はそういうのをかけるようにしてるんですよ。うん、何かその視聴っていうのを、Bluetooth で何かを出そうって言った時にさ、
はい
はいはい。なんだけど、この前言った時にさ、ちょっとだけ操作を間違えて、ポッドキャストの誤字脱流れたんですよ
。めっちゃいいっすやん。
しかも、最大マックス音量で。
おー、すごい。
繋いだ瞬間にね。
いいですね。
繋いだ瞬間にそれが鳴ってしまって。
おー。
まあ、そこら中に僕らの笑い声が。まあまあ、ね、まあ、聞いてる人はね、周りで聞いてる人はなんかラジオかなんかをね、 こう、つないだのかなとは思ってるとは思いますけど。
いやいや、いいと思いますよ。
内容を知ってる僕としては、とっても恥ずかしかったですよね。
いやいや、面白いな、それ。
ああいう時、ああいう時さ、iPhone っていたずら心あるよね。ああいう時のさ、iPhone ってさ。
分かってやってるでしょ、iPhone。
いや、なんでさ、ああいう時さ、停止ボタンを押してもさ、なかなか反応してくれないんだろうね。
ね、あれ不思議ですよね。
ああいう時だけでしょ、なんかさ。
うん。
電車の中で、いきなり着信音が、ほら、マナーモードを切ってるの忘れて、着信音が鳴ってしまって、あーと思ってすぐにこうタップするねんけど、なかなかそこは反応しないっていう、あのいたずら心ね。
そうね。まあ電源ボタン押したら止まんねんけどね。
あ、そうそう。電源ボタン押したらそうなんだけど、慌ててるからさ、画面を、
いや、まあまあね。
って叩くねんけど、
わかるわかる。
止まらない。
そうやな。でも確かにそのスピーカーとかのその視聴の時って何をかけるのが正しいのかっていうのは、すごい難しいですよね。
イヤホンとかとさ、ヘッドホンとかやったら自分しか聞こえないからまだいいんだけど、
でもなんかそのね、オーディオマニアの方というか詳しい方って、
はい、
あの絶対あるんですって、この曲とこの曲でテストするっていうのが。
ああ、それは PA さんとかね、なんかありますよね、それぞれ各自が持っている、
うん、そうそうそう、
テスト用の曲とか音源みたいなね、
うんうん、まあだからその帯域が広いとかいろいろあるんでしょうけどね。その、こっからここまでまんべんなくなるようにしてる音源やからとか。
そうね。
うん。うん、でもまあ、街中でってなると難しいですよね。
そうなんですよ。まあ、ちょっとね、うん。なんとなくほら。
まあ。
誰もそんなことは気にしてないんですけど、ちょっとこう、うん、センスを問われてるようなさ。そういう気持ちになっちゃう。
あれと一緒でしょ？楽器屋で。楽器を試奏するときに何を吹くか
でしょ。何を吹くか、これも迷うんですよ。
うん、
これ迷うよね。ヒロさんはどうしてんの？なんか決めてるの？
僕は曲吹くことはないので。
ああ、曲じゃなくて、ああ。
そう。
どの音を選ぶとかそういうこと。
うん、だから下から上までとりあえず、はいはいはいはい、どこがどうなのかっていうのを確認することが多いので、曲を吹くことがないんですよ。
まあ、そうですか。
うん。で、ギターの人とかがさ、ありますやん。その、
弾きがちだよね、
思想するときに、スモークオンザウォーターを弾くのは邪道とかさ。
そんなの。
なんか、バーンを弾いてるやつはどうのとか、なんかいろいろある、よく聞くんですよ。
あ、そう。
うん。なんか、早弾きしてるやつが多いとかさ。
あ、なるほどね。
そうそうそう。でもやっぱ管楽器もなんかあるじゃないですか。そう、なんか何を吹くのかちょっと困るところ。
ありますあります。うん、まあまあ半音でね、半音階でこうタラタラタラタってこう下から上まで音域を鳴らすのはもちろんやるんですけど、うんうん、それだけじゃわからなかったりするのでね。
そうそう。
なんとなく、
でもトランペッターあるあるで言うと、誰かがハイノートを吹き始めるとみんなハイノートを吹き始めるって謎の現象があるんですよ。
あ、それはまあ一緒ですよ。フラジオ誰かが吹き始めたらフラジオ吹きたいし、
それも思想ちゃうやんみたいな、
そう
ことになりがちなんですよ。
そうですよ。あれ大変ですよね。誰か決めてほしいよね。世界基準で決めてほしい。この曲を、
そうそう、ちゃんとしてほしい。
思想の時にはこの曲を吹きなさいっていう、
そうそう、決めておいてくれたらいいのね。
あ、それはやってるジャンルはありますけど。
まあまあもちろんね。
そうそう。このジャンルやったら、これ。クラシックやってる方は、これ。ラクールの一番とかさ。うん、ジャズをやってる方は、枯葉とかさ。決めておいてもらえるとね、そうそうそう、ありがたいんですけどね。うん、どうなんでしょうね。
ねえ、なんかこう、面白いなと思いながら、何を吹いたらええかも難しいし、あれですし、欲しいもんはいっぱいあるし、
そうですよ。まだまだ人間完成されてないなと思いながら、欲しいものたくさんの2人でございますけども。
そう、なんか他ないですか、ニーナさん。欲しいもん、
何が欲しいもの、いっぱいあるよ。欲しいもんいっぱいある。
いっぱいある。
いっぱいある。
あ、そう。
今ね、じゃあこの前ね、ほんと失敗したんだけどね、
は
あ、音源、パソコンで使うさ、打ち込みとかするときの音源がね、
はあ。はいはいはい。
この前めちゃくちゃ安いセールしてたのよ。
はあ、ウェーブスとかそういうやつ？
ユージャムっていうところが出してるね、
は
あ、音源がね。
うん、
4つセットかなんかで全部買うと8万とかするやつがね、うん、1万円ちょっとだったんだよね。
はいはいはい、ありますね、うん、
そういうセールがあるんですよ。でそういうのもツイッターとか、うん、その YouTube とかも全部フォローしてて、そういうセールがあったらチェックして、うん、安くなってたら買おうって思ってたんですよ、
うん、
でいついつまでっていうのがあるじゃん、期間限定だから。
ああ、まあまあセールの期間がね。
っててさ、うん、そう、それ忘れててさ、ふって気づいたら最終日で、やばいと思って、うん、すぐにパソコンとか立ち上げてんけど、
うん、
ちょうど終わっててね。
ああ、そう。
そう、もう、まあ、最悪。で、欲しいその音源がダメだったりとか。
はあ、ギリギリ間に合わず。
ギリ間に合わず。ほんと、ほんと30分、分単位で間に合わず。
ああ、そう。
そういうのがあったりとか。
まあでも音源は、音源はでも、しょっちゅうセールするじゃないですか。
そう、だから、次回がある、次回があると自分に何度も言い聞かせて、うん、とりあえず、我慢は今してますけど。
そう、だから音源とか、はい、まあ、僕らがよく使うウェーブスとかもしっかりですけど、
はい、
なんか定価70万とか書いてあるのに、普通になんかいつも3万ぐらいで売ってたりするじゃないですか。
そう。
誰が値段つけてんねんとか思いながら。
そうね。うん、ね、そういうのもあるので、欲しいもので言うと、今そういう音源系もそうだし、まあ、はあはあ、DAW を、ちょっと買い替えようって思ってたりとか、まあ欲しいもの上げてたらね、どんどん出てきますよ。それはモニタースピーカーとかも欲しいですし、ちょっと外で録音するためのちっちゃなオーディオインターフェースが欲しいなと思ってみたり、マイクが欲しいなと思ってみたり、あとはあれですよ、スーツケースが欲しいなと思ってみたり。
スーツケースまだ欲しいですか？
スーツケースね、ぶち上げて言います。うん、2代目ももげました。ありがとうございます。
2代目ももげました。同じこと？
同じ感じ？同じところがもげました。
あれ、違うメーカーのやつ買ったんでしたっけ？
同じメーカーのものを買いました。色違いです。
同じ、何でしたっけ？トラベルウォーカー。
トラベルウォーカーです。あ、トラベルウォーカー、違う。それ間違ってんね。レジェンドウォーカーでした。
全然ちゃうやん。
ウォーカーは合ってるやん。
トラブルウォーカー言ってたやん。
そう。トラブル言ってたんやけどね。違う。レジェンドウォーカーでしたね。
全然いらん情報覚えてたやな、俺。
すいません。同じの。もげました。
同じの買って同じとこがもげるってことは、もうそこが弱いってことなんですね。
そう、ウィークなんです。そこがね、ウィークポイントなんですけど。
ああ、なるほど。そうか、はい。やっぱり、スーツケースはやっぱ値段によるんちゃいます？
ちゃんとしたものを買った方がいいですよ、皆さん。
やっぱりゼロハリバートンとかリモアとか、有名なところは強いんちゃいます？
そうなんです。だから、うん、これを聞いてる、賢明なるご時世さんの皆様は、うん、僕みたいなね、重いものを、持ち運ぶ、工場、いつも持ち運ぶ方は、ちょっと高くてもいいので、ちゃんとしたものを買ってください。まあ、そんなこと言われなくても分かってると思いますけどね。はい。
いや、僕もね、東京にいつも持ってってる、コロコロがあるんですよ。スーツケース。
はいはい。
ちょっとね、キャスターの調子が終わるございまして。
はははは。
なんか、あんまり回転が良くなかったり。
よろしくない。
異音がしたりするので。
はいはい。
なんかないかなと思って、チラチラ見てるんですけど。
うん、
そこそこええ値段するんですよね、やっぱり。
そうですよ。結構しますよ、うん。
そう、だからどうしようかなと思ってながら、迷ってるんですけど、
うん、
またじゃあ、ニーナさんは、近々買うんですね。
新たなスーツケースはもうちょっと買わないと、仕事に支障が出るので。
うん、もげてますもんね。
そうです、もげてます。今は、もげてるものを無理やり接着剤でつけてます。
なんか前もそんなんしてませんでしたっけ。
そうです、接着剤とガムテープにお世話になってるんですけども、それを見たあの音楽仲間がすっごい寂しそうな目で僕を見て、はい、買い替えなあれやってボソッと言ったんで、あ、これは買い替えなきゃいけないなと思って
、うん、これは危ないなと。
そうです、そうです、これは危ないなと思ってるんで、ね、
友達減るぞと。
そうです、そうです。
そうか。
接着剤と黒いガムテはないと思います、言うて。
ああ。じゃあまた、ニーナスーツケースを買いに行くの回を。
はい。近々放送しますので、ぜひともお楽しみにということで。
やりましょう。え、やりますか？テクテクご自立。
何？俺何？二人で買いに行くの？違うよ。あなたにね、選ばせたらね、うん、値段の桁が上がるからね。いいですよ。いやいや、頑張りますから。
何本まで、何本までって聞いてくれたら。ん？何本までって言ってくれたら、
1万円、その
予算内で
1万円、
1万円ではないって、
1万円
もげるって
1万円
もげるから、せめて倍だぞ。
ダメ、じゃあ1万3000
いや、だからその値段で買ってもげたんでしょ。2回ももげたんでしょ。
同じものがもげましたね。
ってことは初めから3万弱の買っといたらよかったよ話でしょ。
じゃあ1万5000円
おう、1万、いや2万出そう。2万出したらもげへんから。
じゃあ1万円出してよ。俺1万円出すから。
なんでよ。じゃあ、ね、右側か左側か片側ください
よ。半々だから。いや、使ってもいいよ別に。使ってもいいけどさ、
うん、いい。でその代わりずっと僕の荷物半分に入れときますよ。
ああ、それはどっかで捨てていくと思うな。どっかでドブに捨てるからさ。いやいや、
じゃあ1万円返してもらいますよ。
嫌だな。それは嫌だな。
うん、あ、じゃあ全部入れてもいいから、持ち手の部分だけちょうだいよ。
あ、持ち手の部分だったらいいよ。今持ち手の部分だって、うちに2つもあるんだもん、だって。
そっちつけるから。そうか、2つも。そう、もげてへんもんね。
そう、うん。タイヤがもげただけだから、他のとこ大丈夫だから。
そう、だから、やっぱ初めから倍出しとけば、
そうなんです。初めから前出しといたらよかったんですけどね。
よかったってことですよね。
そうです、そうです。まあまあ、これも勉強になりました。はい、ありがとうございました。うん、というわけで皆様、
まあ、じゃあ
ご要望お待ちしております。よろしくお願いします。
新しいスーツケースは、一体どこで買うのか、どういったものになるのかを楽しみにしつつ、あれですね。もうせめてこの辺とランク買いなはれっていうのがありましたら、皆様からのメッセージも募集しておりますのでね。ぜひぜひ送っていただければと思っております。そんな番組に対するメッセージは、番組公式の SNS、Twitter、Instagram、Facebook、そちらの方からメッセージ投げていただくか、ハッシュタグ5次元ポケットからの脱出、ハッシュタグ5次脱をつけてつぶやいてみてください。そして番組公式の E メールアドレスもございます。メールアドレスは、5次脱メール@gmail.com、5次脱メール@gmail.com でございます。スペルは gojidatsumail@gmail.com でございます。そんなわけで皆様からのメッセージをお待ちしながら、今回もこの辺で終わっていきましょう。5次元ポケットからの脱出、トランペットのヒロと
サックスのニーナでした。
ほんじゃまたねー。
スーツケース欲しいわー。